皆さんこんにちは。絵本作家の遠藤さやです。この番組は来る9月23日のトークイベント、遠藤さやが、ゲストスピーカーとして呼ばれましたトークイベントに向けて、私絵本作家遠藤さやがトーク力を磨きつつも絵本トーク、絵本作家トークを繰り広げていく、そういったゆるふわなラジオでございます。この放送を撮っている本日は8月31日の朝8時17分でございます。第34回目の放送です。皆様いかがお過ごしでしょうか。8月終わろうとしていますけれども、皆様やり残したことはないでしょうか。はい、遠藤は多分ない。やり残したことはない。8月が終わっていく。もうすでに学校が始まっている学生さんもいらっしゃると思いますし、あるいはちょっと仕事が一段落ついてこれから夏休みだよという社会人、会社員の方もいらっしゃると思いますし、ね、皆様それぞれ8月を過ごしてきていかがでしたでしょうか。遠藤は仕事を辞めて今フリーダムなので、でもなんかね、いつもと同じ時間に起きちゃうんですよね。ちょっと遅いか、いつもと1時間ちょっと遅いかな。はい、では本日の本題に入ろうと思います。本日の本題はこちら、樋口優子さんの絵本について語ってです。イエーイ。はい、よし。樋口優子さんという方が書いた絵本について語っていこうと思います。樋口優子さんとは、画家でありイラストレーターで活躍をされている女性作家さんです。絵本を描いたり、あとは展示会のアーティストとして活躍したり、そして最近だとグッチとのコラボがありましたね。樋口優子さん。そんなのありかよ、誰が面白いこと言えとって遠藤はちょっと心の中で突っ込みましたけれども、あれをね、どなたかの有名人のお嬢様が着てらしたとか、なんかインスタで上がって話題になってましたね。マルチに活躍をされている女性作家さんで、お子様、男の子が一人いるお母さんでもあるんですね。で、その方が書いた絵本を持っています。世界一の猫という絵本と、いらない猫という絵本です。他にも絵本を書かれていて、ギュスターブくんとか、あと好きになったらだったかな、ワニと女の子が出てくる絵本ですとか、そう手掛けられているんですけれども、遠藤が持ってるのは2冊ですね。で、その代わりと言っちゃなんなんですけど、たびたびこのラジオでも登場している月刊萌えという絵本雑誌、遠藤はバックナンバーを20冊ぐらい持っているのですが、ちょっと探してみたら樋口優子さん特集の 回というか号は4冊持ってました。なんならムックも持ってます。合計5冊。ちょっとね、自分でもちょっとこれは低いよねと思って。でも過激派とかじゃないんで、穏健派なんで、一つよろしくお願いします。ちょっとね、また前回33回目の放送をしたバムとケロシリーズに続いて、ちょっとなんか遠藤のいい意味で気持ち悪いところが現れてきている、そんなこのラジオでございますけれども、一つよろしくお願いいたします。 で、世界一の猫といらない猫がどういったストーリーなのかというのをご紹介いたしますね。この絵本の主人公は、にゃんこという名前のぬいぐるみです。ぼっちゃん、男の子ですね。男の子がすっごく大事にしているぬいぐるみで、ちょっと青というか水色がかったグレーの色が特徴的な、なんとも愛らしい、でもちょっと一見見るとちょっとなんか汚れてるのかなっていう感じの、まあ非常に愛されているということが一目見てわかるようなぬいぐるみちゃんなんですね。で、友達のアノマロカリス、アノマロと呼ばれているぬいぐるみと一緒によく遊んでいるんですけれども、ただこのにゃんこには悩みがあって、いずれ坊ちゃんは大きくなってぬいぐるみの僕を捨ててしまうんじゃないかっていう悩みなんですね。で、坊ちゃんのいるお家は猫も飼ってるんです。本物の猫でいいなと思うわけですよ。猫は愛されるからずっとと思って、で、ある時、まあ、猫の本物のひげを集めて、たくさんひげを集めて自分の体に入れれば、なんかそのぬいぐるみでも本物の猫になれる、猫のぬいぐるみでも本物の猫になれるという、まあ、話を信じてひげ集めに出かけるっていうのが、まあ、ストーリーの最初の部分なんですけれども、にゃんこは十分に坊ちゃんから愛されているけれど、でも危機感を覚えているんですね。で、いろんな猫のところに行って、その猫たちもさまざまな事情を抱えていて、にゃんこがどう思うかっていうのをこうページをめくりながら思うと、そうだよね、なんかトイストーリーよろしく、こうぬいぐるみたちが持つ焦燥感っていうのはこういうものなのかもしれないな、いずれ僕は飽きられてしまうっていうのがどれだけ彼らにとって苦痛というか、その心細いものなのかっていうのを丁寧に描いている作品です。はい、で、いらない猫の方はその続き続編にあたりまして、世界一の猫でなんだかんだいろいろあって、こう坊ちゃんから愛されていることを実感したりしたにゃんこが、今度は捨てられてしまった本物の猫を見つけて、その猫のお父さんになるっていうストーリーなんですね。にゃんこはすごく愛されているけれど、その拾われた猫はその捨てられてしまっていて、存在すらも見放されてしまった状態でにゃんこと出会うんですけれどもね、なんかこのいらない猫はまたちょっとネタバレになるかもしれないんですけど、他の絵本ともつながっていくストーリーで、ちょっとその絵本エンド欲しいんですけど見当たらないというか、Amazon で探せば見つかるのかな、ちょっと後で探してみようと思うのですが、エンドはね、そう、このストーリーはもちろん読んでほしいんですけれども、エンド的見どころっていうのがあって、さっきお話ししたにゃんこと一緒に住んでいる猫は意地悪猫って呼ばれてるんですけれども、この猫はその樋口優子さんが飼っているボリスちゃんっていう、そのもうすごい可愛い猫がモデルなんですよ。で、服着てるんですけど、サヤエンドウ柄の服なんですよ。皆さん聞いてください、サヤエンドウ柄の服なんです。で、このラジオで初めてカミングアウトするんですけれども、私ペンネーム遠藤さやって言うんですが、その遠藤さやはサヤエンドウのもじりから撮ってるんですよ。サヤエンドウっていうことなんですよ。で、そのボリスちゃんは結構かわいい服を 絵本の作中でたくさん着替えてきてるんですけど、世界一の猫の最後のシーンといらない猫全編にわたってサヤエンドウ柄の服が多くて多くて、めっちゃ可愛いんですよ。萌えポイントそこ、本日の萌え語りポイントはそこです。遠藤しか満足しない部分みたいな、私かいみたいな。いつか樋口優子さんにお会いできたら、どうしてボリスちゃんは遠藤さや、違う気持ち悪い、さや遠藤の服を着ているんですかっていうのを質問するのが遠藤の密かな夢でございます。というところで本日もお開きにしたいと思います。私が絵本作家として活動している SNS、ツイッターですね、ツイッターやメーバブログ、そして匿名でご質問などお寄せいただける質問箱はこのラジオの概要欄にリンクを貼ってあります。またネットショップで似顔絵も販売しております。リキューというネットショップで、1000円ポストカード1枚送料込み1000円で、似顔絵も作っておりますので、皆様よかったらポチッとボタンを押していただいて、どんなもんかいと覗いていただけると嬉しいです。またそして、9月23日のトークイベントにお越しくださる方募集しております。ちょっとね、募集ページはアメーバブログに、募集ページというか概要を書いたページをアメーバブログに作ろうかと思います。遠藤なんせ時間があるからねこれからぼちぼちとやっていこうと思います。やることいっぱいだけど楽しいよね。はい、では絵本作家の遠藤さやでした。皆様ご清聴いただきありがとうございます。またねー。